ゴーゴーレの花でございます、はい、もうトクちゃんとこのコーナーできるんだったらですね、もう鬼に何棒にしよう。
え、金棒言うて金棒言うて、ええ、そのままでよいです。
あ、本当ですか。
はい、うん、いや、わかんないですけど、
う
ん、
黒糖ドーナツ棒とかにしようかなと思って
美味しいだけや
昔でもあれでしょ、神戸の女子のサッカーのメインスポンサーでついてるね、黒糖ドーナツ棒。あれで知ったもんだって。
そうなんですか。
食べてみたらめっちゃ美味しかった。
美味しいですよね。
あれ美味しいね。
美味しいですよ。
黒糖ドーナツ棒の CM しょるわけじゃない
よ。本当ですよ。違います
よ。ゴーゴレの方ですよ。
ゴーゴレの方
ね、はい、いやでも15位じゃないですか、うん、でもこの順位以上に9月に入って以降の戦いぶりっていうのは、
そう、
黒丸ついてないし、
うん、そうそうそう、
これシーズン通してたら今頃に2、3位に、
うん、いや、そうだと思うんですよ。得点力がね、うん、もう少し早く開花すれば、はい、でちょっとまあ足らればなんですけどね、思っちゃいますよ、ね、
いやでもまあ全体の戦力見てみたらよ、
ええ、
まあ充実してるとはなかなか、あの一人一人の選手僕好きなんだけど、
はい、
チーム全体で考えて、うん、よそのチームとか見てみると僕はまあその中で俺検討してるなっていうのが印象ではあるんですよ。
検討してるし、うん、今は結構あの他のチームの皆さんとかも山口のサッカーは注目してくださってますよ。
ほうほう、うん、さすがダゾン公式インタビューは。
いや、どこが今の下りのどこが
関係ないよ、うんね、今日はですね、はい、まあ、あの前節受けての梅木選手なんですけど、
はい、
まあ、高井選手もね2試合連続の複数得点をやって、
うん、
まあ、すごくいい感じだったんですけど、まあ、あのレノファーあるあるの最後本当あれ笛鳴ってよかったと思った。逆サイドボール行った時に、あ、笛鳴るかなと思ったら、はい、鳴らなかったんですよ。
ラストプレーを与えましたね。
おっと、
あ、え、
いやいや、そこからなんかすげえ解説始まるんだろ
う。いやいや、与えてしまいましたね。
もう行こう。
でもあれ本当もうね、うん、ちょっと入る気がしたなって思った人も多かったんじゃないかな。
なんかね、いや、ゾワゾワとしました
ね。しましたよね、なんとなく、うん、でもあの最後までピッチに立ち続けた梅木選手、うん、
はい、
実は今シーズン初90分出場だったんで、はい、
しんどかったね。
そう、うん、その話もちょっとしてるかもしれませんね。
どうだろ
う、はい、聞いてみましょうか、はい、ということで今日は梅木翼選手にお話を伺いました。はい、では自己紹介お願いします。
はい、背番号49番梅木翼です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はサポーターの皆さんが本当久しぶりにこのね練習場に来てくれましたけれども、いかがでしたか。
こうやって平日の午前中にもかかわらず足を運んでくれるのはすごく嬉しいなと思います。
うん、しかもあの声出し応援も始まってで、サポーターの皆さんの声援をこう受けながらのゲームというのが続いてますけれども、こちらについてはどうですか。
初めて今年自分はその応援を聞くんですけど、うん、まあ、初めて聞いた時からすごく、震えるというか身震いするような感じもありましたし、今はまあ本当に自分が苦しい時だったりチームが苦しい時にすごくその声に後押しされて頑張れるというか、うん、一歩二歩足が出るような感覚がすごくあります。
そうですよね、
はい、
前節はできればねあのゲーム本当に勝利が欲しかった一戦だとは思うんですけれども、改めて岩手戦振り返っていかがですか。
自分たちのやりたいことっていうのが、できる時間が本当にもっと長くつければそうですもっと違う展開になったのかなと反省するところはたくさんあるかなと思うんですけど、うん、まあ、そんな中でもああやって、まあ、自分たちのやりたい形で得点できたりしたっていうのはすごく良かったかなと思います。
高井選手の1点目のシーンはあのゴール前で梅木選手がヘディングをしてあのコーナーキックの流れでしたけれども、はい、でそのキーパーが弾いたボールを高井選手が持ち込むという形でしたけれども、はい、しっかり中に入ってましたね梅木選手。
はい、まあ、渡るからいいボール来るのは、まあ、練習でも普段からいいボール蹴ってくれるんで、うん、まあ、そこは信じて入ってましたし、まあ、自分のとこ直接は来なかったですけど、うん、こういったところでまあ陣の高さの部分での特徴はすごく活かせてたんで、あとはまあ自分が個人的には自分であれを決めることができればよかったですけど、うん、まあ、やって風間君がしっかり最後詰めてくれてたので風間君に感謝したいですね。
でちょっとまた遡るんですけれども、あの前半の6分ですけれども、
はい、
吉岡選手があの最終的にはミドルシュートを打った場面なんですが、はい、あれはもう梅木選手が相手を背負って吉岡選手にいいボールを出してからというシーンだったと思うんですけど、
はい、
あのように自分がこうゴールを狙いに行くだけじゃなくてその、まあ、いわゆるポストプレーだとかあとはこうフィジカルを生かして相手を背負ってマイボールにするとかそういうところのこうストロングがここ最近本当によく見えてると思うんですけどいかがです？
まず前で起点作るっていうのはずっと言われてましたし、うん、それができるだけで、まあ、全体申し上げられて攻撃の時間自分たちの時間っていうのを作ることができるのでチームでも求められてますし自分でもレベルアップしていかないといけないところだとは思ってたので、まあ、それがだんだんちょっとずつああやって起点になれる、まあ、自分の中でも少し成長している部分かなと感じてます。
本当にああいう場面からもすごくこう梅木選手の好調さというのがかなりこう分かってそして群馬戦では、ね、得点も決めましたけれども、
はい、
まあ、そういったアシストプラスそのゴールっていうところなんとなくこう今なんだろうな自分の調子っていうんですかそういうのは今どのように感じながらプレーしてるんですか、
はい、まあ復帰してからそのゲーム感だったりっていう部分を確実に戻ってきてる感じはありますし、まあ、こうやってチャンスっていうのをもらってるのですごく前向きに自分も取り組めてるんで、まあ、すごく右肩上がりというかに調子は上がってるんじゃないかなと思います、
うん、それとやっぱりあの梅木選手はこう守備の話も聞かなくちゃと思ってもうプレスバック前からのプレッシャー、はい、最後まで追いかける姿この岩手戦でも見られました。ゴールキーパーのねそのゴールキックを阻止しようとした場面もあったじゃないですか、はい、あの守備に関してはどんなことを意識しているんですか？
まあ、元々全然できなかったんですけど、
うん、
大学に入って、まあ、すごく前からアグレッシブに守備するチームだったのでそこですごくまず磨かれた部分はすごくあります。
へー、あのファーストディフェンダーとしてこう求められていること後ろからどんな声がかかってるんですか？
まあ、まずは簡単にボランチにつけさせないことを言われてるのとあとはスイッチ入れるところで方向付けだったり限定するところっていうのはすごく言われますね。
なるほど。ということは次はあの大宮戦になりますけれども、はい、大宮は特に今アンカーというかいますよね。結構ボールを散らせるそのボランチがいますけれども、はい、重要ですね。
そうですね、はい、
うん、そうなってくるとしっかり牽制をするというところは大事になりそうということですかね、はい、いや本当にあのそのファイティングスピリッツというかすごいなと思いながらいつも拝見していて、さらに岩手戦では90分フル、
はい、
で出ました、
はい、
いかがでした？
きつかった
でもどうでしたか？あの意外だったんですけどその90分フルというのがこの岩手戦が今シーズン初めてだったんですよね、
はい、そうですね、
うん、
そこはまあ一つできるっていう部分ではまあ自信にしていいところかなとも思いますけど、うん、まあ、あの中で、うん、最後のロスタイムの時間で自分がもっと寄せれるシーンだったり、うんうんうん、もう一歩二歩寄せてれば相手の嫌がるプレーだったりっていうのができたのかなっていうのもあるので、うん、あそこからもう一個ギアを上げるというか、うん、頑張る部分はもうちょっと必要かなと感じました。
あの自分の成長ですごくこう感じてることってどういうところなんですか？
一番大きいのはメンタル面かもしれないですね。これは内田篤人さんの本あるじゃないですか、
はいはい、
あれの本を読んでてすごく共感できる部分っていうのがそれが結構大きいかもしれないですね。
引退されてから出された本ですよ ね、はい、そうですね。
あ、冒頭の方から結構そのメンタルについては書かれてる部分なのでこれはすごく自分の中で参考にしてるというか、
うんうん、
そういう考えもあるんだっていうので勉強になりました、ね、このブレないのがすごく大事っていう話をしてたので、
うん、
一個の出来事で一喜一憂しないだったり、
うんうん
う
ん、
そういう部分がちょっと心がけてやってます。
梅木選手は勉強熱心ですね。
はい、最近読むようになりました。
そうなんだ、
はい、
ちょっと私もすぐに ポチッとやりますね、
はい、ぜひお願いします。なんか自分が宣伝してるのもおかしい気がするんですけど、
いやいやいや、すごくちょっと、ね、みんなに読んでもらってね。じゃあ最後になりますけれども、はい、本当ね、いつも応援してくれているサポーターの皆さんにメッセージをいただけますか。
はい、残り3試合自分たちがやれることはもう明確ですし、そうやらなきゃいけないことも明確なので、まあ、少しでもたくさんサポーターに喜んでいただけるように自分たち本当に全力で戦うだけなので、まあ、その姿を見て、一緒に戦っていただけるとすごく嬉しいなと思うので、まあ、個人的には一つでも勝って全部勝って、まあ、気持ちよくキクさんとヒロさんを送り出したいなという部分は、はい、ありますね。
そうですね、
はい、
驚きました。私も本当にね、
自分も驚きました
ね、はい、でもその気持ちはきっとお二人に伝わると思うので、
はい、
しっかり勝ちたいですね。
勝ちたいです、残り3試合本当によろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
最後渡辺選手の引退のことについてもね触れてましたけど、ね、
はい、菊池選手がね、
ちょっとびっくりしましたね。
びっくりでした本当に。
渡辺選手来るときは J リーグ関係者から僕のところにも、うん、あ、渡辺行くんだねみたいな話とか、
神戸のですよね。
あ、そうそうそう、うん、まあ、他からもそうだったんだけど、
そうだったんですね。
すごくいい人だからなんかよろしくお願いしますみたいな、うん、俺がよろしくお願いしますって言われたってどうしようもないけど、でも会うの楽しみになったとかっていうのを返しましたけどね、
うん、
まあ、梅木選手も日々でもあれね、勉強している分の成長は見れるしね。
いや本当ですよ、彼はね、うん、やっぱり1年で怪我のね経験して、
本当よ、最初7分しか出れてなかった。
そうですよ、なかなかね
2月に、
うん、ちょっと伸びちゃったんですよね、その、まあ、復帰ができるというタイミング伸びちゃって、でもそこからね、しっかりと、
うん、
メンタルも含め強くなってきました、
うん、ちょっと痩せた、
なんかそんな気がしました、うん、この前インタビュー、ね、させていただいたとき正面でね、
うん、
見たときはちょっとなんか引き締まったな
って、はい、引き締まったね、
もともと引き締まってはいたんですけど、うん、さらに引き締まったなという印象は受けました ね、
あのスポテン山口のツイッターに梅木選手の写真も上がってますんでね、
はい、
ぜひご覧いただければと思います、うん、SPOTEN22 スポテン22です。はい、いいですか、
はい、はい、お願いします。
ということで、次の試合なんですけれども大宮戦、
はい、そうですね、10月9日ですね、アウェーがここで2試合続くんでね、
長崎とね15日、
そうですよ、
2試合とも僕あのライブビューイングでおしゃべりをね、うんうん、
はい、
させていただきます。元エレノ早山口ミッドフィルダーの今スポーツコメンテーターをやってらっしゃる方とね、まあ、詳しく FM 山口の、あ、違った、レノ早山口のホームページのお知らせに載ってますんで、ね、松政でやるやつ、あれはねレノ早山口と湯田温泉の、まあ、地域活性の施策の一つなんですけど、まあ、新しいあのホールとか宴会場の使い方を考え、みんなで考えようっていうやつなんですけど、コロナ禍におけてね、
はい、
でたくさんの方に来てもらいたかったんだけど、言ってコロナがあるんで限定50人にしたら松葉さ、うん、あっという間2日間で、
まあ、そうですよね、
あっという間 うん、でも傍聴園はもう一箇所傍聴園なんですけど、はい、長崎じゃないですか、長崎ライブビューイングに行こうっていう人は長崎ぐらいは行っちゃう人も結構多いんで、
場所的に行きやすいからか、
あと15人ほど枠が空いてるんで、ぜひとも僕と一緒、あの鳥海さんと、うん、あのみんなで一緒に傍聴園で盛り上がりませんか、
それはいいですね、
もしよければあのレノファ山口のホームページご覧いただければと思います。よろしくお願いします。
大宮が勝ちたい、
本当しっかり応援していきましょう。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。